今日はルカの福音書の12章です。このところには神の国を求めることが語られています。一節のところにイエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいと言われました。パリサイ人は品行方正、そしてまた道徳的にも正しい行いをしている人たちです。しかしそれは偽善であるとイエス様は言われたわけです。外面は素晴らしいけれども、しかしその内側には強欲やまた汚れ、そして罪があるということを指摘されたわけです。そして人を恐れるというような生き方ではなくて、五節を見ると、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。すなわち、万物を創造され、またすべてを裁かれる神を恐れようと、イエス様はそのように言われたわけです。神様はすべてのものをご存知であり、そしてまた私たちを愛してくださる方です。6節には5羽のスズメが2アサリオンで売られていると言われたわけですけれども、2アサリオンというのは1000円ほどの金額です。1羽が200円。私たちはその多くのスズメよりも価値あるものです。神様は何よりも私たちを愛してくださっておられます。しかし、9節のところに、人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。私たちがやがては神の前に出る。御使いがそのところにもいるでしょう。その時に私たちは人生のすべてを弁明しなければなりません。しかし救い主イエス様はその時知らないと言われるならば、私たちは御国に入ることはできません。10節のところに、聖霊を冒涜する者は許されません、イエス様は言われました。なぜでしょうか。それは12節を見ますと、聖霊が教えてくださるとあります。聖霊は真理の御霊とも言われています。私たちを教え導いてくださる方です。誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないと。私たちはイエス・キリストを信じる。実はこれも聖霊の助けがあるからこそ私たちは告白することができるということです。聖霊を冒涜するならば、私たちはその救いがわからなくなってしまい、そしてまたイエス・キリストを主と告白できなくなってしまうわけです。13節に、遺産を分けてくださいというようなことを言ってきた人がいます。このことに対して15節に、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい、イエス様は言われました。確かにお金は必要なものです。しかし必要以上のものを求めると、それは貪欲であり欲望であるということです。16節に、ある金持ちの話をイエス様はされました。豊作になって多くの収穫を得ることができた。19節に、我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ。ここには万物を作られる神様の感謝はありません。自分がこれだけやったんだから、そして豊かになった、そして彼はこれからはもう一生楽をして過ごす。ところが神様は20節に、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、そのように言われたわけです。命が取り去られたら、いくらたくさんのものを得たとしても、それは全く益にはならないということであるわけです。私たちは 何を第一とするかということを考えなければなりません。22節を見ますと、何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配するのはやめなさい。イエス様はそのように言われました。私たちは食べることや着ることに心配することがあります。24節にカラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。しかし、神は養っていてくださいます。また27節に草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。カラスを養い、草花をも装ってくださる。神様は私たちに必要なものを与えてくださる方です。ですから31節に、あなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。私たちが第一に求めるのは御国、天国、神の国ということであるわけです。それは神様が私たちを養ってくださる。必要なものを必ず豊かに与えてくださるということです。33節には、天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。イエス様はそのように言われました。天に宝を積む。そこでは盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。永遠に残るわけです。私たちは天の御国を求めるべきです。36節を見ますと、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。これは再臨のことを語っておられます。私たちの主人とは誰か。イエス・キリストです。40節に、人の子は思いがけない時に来るのです。キリストの再臨はいつあるか分かりません。それでは私たちはどのようにあるべきでしょうか。42節を見ますと、忠実で賢い管理人と出ています。私たちはまず忠実であるということです。主人に対して忠実になる。主人が命じておられることを私たちはしなければならないわけです。そして賢い管理人。管理人は所有者ではありません。そのものを任されている。管理することを命ぜられている。ですから私たちに与えられているものは私たちのものではなくて主人のものである。神様ご自身がその所有者であり私たちに委ねてくださっておられる。私たちはそのことをわきまえて神に従っていく、そういうものでありたいと思います。49節を見ると、私は地上に火を投げ込むために来ました。イエス様は言われました。この火とは何か。実はこれは焼き尽くす裁きの火ではなくて、むしろ私たちの心の中にある罪や汚れを、そうした汚いものを焼き滅ぼし、私たちを清めてくださる。それは清めの日、聖霊のバプテスマということになるわけです。私たちは水のバプテスマだけでは不十分です。聖霊のバプテスマ、火によって内側を清めていただき、そしてまたそのところにご聖霊の豊かな御業がなされていく。私たちはそのことを信じて、そしてまたこの神様の清めをいただくものでありたいと思います。50節には、私には受けるべきバプテスマがあります。このバプテスマは実は十字架を意味している。イエス様は私たちのこの罪のためにその命をあがなう十字架によってご自分の命を代価とし、 そして私たちのこの魂を買い取ってくださる、そのために来てくださった方であるということです。そして私たちのために命を捨て、死の中からよみがえられて天に昇られた主は再び私たちのところに来てください。56節を見ると、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。それは再臨の時が近づいてきているということです。やがて私たちは神様の御前に出て弁明し、そしてまたイエス様が私たちを神の子としてくださった、そのことの証人であられるわけです。私たちはやがては主の前に出る。そのことを覚えてなさなければいけないのは、58節のところに、途中でその人と和解するように努めなさい。私たちは自分がこの憎んでいる人や許せない人、そういう人があってはならない。私たちは十字架で許された。そしてやがては神様の前に出る。そのことを思えるならば、私たちは人を許し、まず和解していかなければならないということです。59節見ると、あなたに言います。最後の一レプタを支払うまで、そこから出ることは決してできません。人を許せない。そしてその自分に対して、負い目を持っている者人たちに、それを全部返すまではもう牢の中から出すことはできないというならば、私たちも許されないということであるわけです。私たちもまた最後の一レプタ、本当に些細なことで人を憎んだり怒ったりしていることを十字架によって完全に許す、また許される、その和解を得て私たちは神の御前に立つものとさせていただきたいと思います。